私は生けるものである。あなた方は困難とか問題に出会うとき、あたかも私がいないかのように振る舞ってはならない。私が助けであり、力であり、祝福であると知らされます。
この祈りということをこのお一人お一人もう一度見直していきなさいと叱られます。この祈りのうちに主が多くの事柄を答えられる、その証というのがさらにこれから用いられると叱られます。
さらにこの多くの問題困難が許されるときに、祈りという祝福を与えられていることを忘れてはなりません。その中であなた方は生ける私の技と愛を体験するであろう。
この教会に託されているこの宣教の働きにつくにあたっても、基本的なこの祈りの土台というのが非常に重要になってくると主が言われます。
さらに祈りを通して、あなたはこの私の助けを見、最善への道が大きく開かれるのを見ていくであろう。
特にこの祈りの力というのをさらにお一人一人が体験していく必要があり、この日々の信仰生活の中で丁寧に祈って、その聖霊の導きというものを捉えていきなさいとしか言われます。
再び賛美する時を持っていきたいと思います。
I am working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天の様、あなたの皆を褒めたたえます。予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。うちの前にもいろんな教会があるんですけど、看板が出てるんですよね。それと面白いなと思ったのですね、元旦礼拝って出てるんですけど、なんかみんなね、11時からなんですよね。普通礼拝やるとき10時からね、礼拝やるところは少ないと思うんですけども、元旦だと一致しちゃいますよね。それで2020年のスタートなんですけど、まあ我々は年度のスタートを11月と示されてますので、すでに年度はスタートしてるわけですけども、でも日本全体が新しい歩みに入るときにね、まあ、年度のスタートではないんですけども、特別な時かなと、こういうふうに思います。それでですね、エシルンちゃんが転換になっちゃったんですね。自閉症なんですが、これは癒されてね、もう見事な神の技を見てますけども、転換になって緊急入院ということになりました。皆さんに祈ってもらってましたけども、それで、長期入院で、お金も大変だっていうのは、アメリカ在住ですから保険がないと、そういうことだったんですね。ただ祈ってて、そしてデボーションの箇所は何も思い煩わないでという言葉だったので、あ、これは助けが来るなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらね、だいぶ良くなって、場合によっ ってはもうすぐ退院できるという形で、まあ、退院できるってことはアメリカにも帰れるということで、それから保険の方も国民健康保険が6日に取れるっていうことで、遡ってあの保険のお金で出してくださるということでね、解決がつきました。あの皆さんのお祈りをありがとうございます。感謝したいと。それとともにですね、カヨナさんがね手を打っちゃったんですよね。よかったなと思いましたね。で私は 足を打って、足の脱臼かな、それで4ヶ月の入院なんてまさか考えもしなかったですよね。絶対安静に近いような状況で長期間拘留されているような感じですね。隣の人が言ってましたよね、刑務所と一緒だってまあそういうような感じだったんですけどもですね。でも来週の日曜日には来れるということで、1週間安静にしてればいいということでですね、あのよかったなと思ったのとともにですね、あのそしたらなんかいろいろブログとかなんか見てみましたらですね、なんかご飯を作ってくれる人がいるみたいで、いろいろご飯とかなんかを助けられてね、結構優雅な生活をしてるんじゃないかと思いますね。でどうぞお祈りくださいますようにお願いいたします。まあ来週の日曜日には来れますよね。まあ、いろんな働きもそこで対応できるんではないかと、こういうふうに思います。それでちょっと師匠をあがめたんですけども、予言で祈りのことを言ってましたよね。で祈りのことを言ってた時に、まあ私は祈りのことを審査に言ってないんですけど、もちろん争点は一緒にやってるんですけど、今日は祈りのことをちょっと言おうと思ってたので、おぴったりだなと思ってね、足が導いておられるなと、こういうふうに思いました。それでね、次々と祈りが答えられてるんですね。一つは私の母親は救われて洗礼を受けたんですけど、最近ですね言ってくんですよね、イエス様なんて信じてないって。で私は牧師だから、一旦信じた人の救いは落ちないっていう保持の神学を取ってるんですね。ということはね、一旦本当に信じた人は途中でつまずいたとしても救われるっていう、そういう考え方なんですけどね。だから気にはしてなかったんですけど、言うわけですよね、十字架持って帰れとかね。それでね祈ったんですね。私はもう救われてると思いますけれども、告白が悪いと、ちゃんとね告白をはっきりさせて、また同時にこちら救われてるとは思うけど確認を取らせてくださいと。で昨日電話した時にね言ってきたんですね。何も言わないのに、ね、向こうの方からねイエス様に怒られたと。あなたは神がいないなんて言っちゃいけないって。で自分から言ってきましたよね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、師匠をあがめたんですけど、一つは入院して4ヶ月行った時に教会会見が大丈夫かなと思ったんですね。見事に支えられました。そしてね、その時ちょっと私が祈ってることがあるんですね。それは何かっていうとですね、まあ、牧師伝道師が多いわけですけど、普通そうじゃない、私と副牧師ぐらいが教会のスタッフとしてね、適当な人数なんですね。ただ、30名牧師体制なのでみんな来てるわけですよね。で、たくさん30名牧師体制になってるわけですね。伝道師体制になってるんですね。で、その時にですね、 ちょっと私がこう祈ってることがあって、それはね、給料のことなんですね。で、伝道師20万以上、牧師40万以上の給料が出るようにってね、祈ってるんですけど、で、その現れとしてこういうことをやってるんですね。教会会計が余った時に、その余りのお金を牧師伝道師の数に分けて渡す。1000円とかね、300円とかね。それとですね、牧師には1万円のあれかな、もっともらってる人もいますけど、それはそういうような動きになる前の話から続いてる人たちですね。でそれを与え、渡してるということなんですね。経済的に結構負担になるんですね。それでね、一つ祈ってることがあるんですね。何かっていうとね、白馬のキャンプの費用を、牧師伝道師の費用を給料の代わりとしてこちらから払うようにする。それを祈ってるんです。払うことができるように具体的にね。そしてね、私思ったんですね、今回は無理だろうと。なぜ無理なのかっていうと、余計な出費があるわけですよ。御子へ行く文字とかね。だってはっきり言って、御子へ行く文字に我々が払う必要ないわけですよ。具体的にね。我々は教会であってですね、教会の会計は教会のために使うわけで、ただまあ主が渡しなさい、で助けなさいっていうので助けてるわけですよね。で、その時にね、ちょっと思ったんですね。で、いろいろなことで助けてるので、これは無理かなと思ったんですね。でも祈ったんです。満たされるようにね。そしたらね、満たされた。ちょっと感謝したいと。一つ原則がありますね。無理かと思っても、どんどん献金をしていくとね、経済が祝福されるっていう、その原則があるっていうことね、ちょっと思いましたし、満たされた上に余ってる。ちょっとね、感謝したいと。それとともにですね、入院したんですね、4ヶ月ね。で、入院してですね、病気が出てきちゃったんですけどね。で、どうして病気が出てきたのかっていうと、10年前ぐらいに先生に言われたんですね。なんかいろんな病気があるんですけど、このままでいくと、あなたは5年以内にいろんな病気が出てきて倒れると。こう言われたんですね。で、5年以内に倒れなかったんですね。もちろん対応してましたよね。ところがね、もう10年ぐらい経ってるんですけど、病気になって入院したでしょ。入院するとね、まあ、ベッドに寝てるわけで、他のことできないわけですね。そうしますとね、体が、ね、弱っちゃうんです。だから一気にいろいろ出てきました。具体的にね。で、あるリハビリの先生は、私の担当の先生ではなくてね、違う先生は、言いましたね、私にね。こんな悲惨な状況になってるのに、あなたは何とも思わないんですか。ヘラヘラしてみたいなね。ヘラヘラしてなんては言わないんでしょうけど。でね、私はね、何とも思ってなかったんです。だって皆さん、いやしくも我々には神がついてる。でも言おうと思っちゃいましたね。牧師は試練に遭う職業なんですって。ね。そしてこのままでは終わりませんって。そしたらね、看護師さんの方々が親切で、ある人が言ってきました。病棟の何人ぐらいいたのか結構いるんですけどね。この病棟の中であなたが一番 悪いと、悪い状況であると、ね、治ってほしい、あの 治るのを願っていると、こういうふうに感じていったんですね、具体的にね。そしてね、追い詰められましたね。まあ、いずれどっかで病気のすべてのことを言うと思いますけども、足腰で入ってるんですが、足腰が一番ひどかったんじゃないんですね、具体的にね。そしてね、普通の人と違うのは、で皆さんと一緒ですけども、神がいるんでね、叫びましたよね、神様助けてって。で具体的に言ったんですね。そしてね、どういうことになったのかというとね、私はね、絶対これは治らないと思ったこともいくつかあるんですけども、でもその時にね、それは私の感覚であって、神様は全能であるから、神様にできないことはないから、そこに立って祈ってたんですね。全部クリアしました、具体的にね。ちょっと主を褒めたたいたいと、こういうふうに思います。病院を退院するときにね、何人かの方々はね、涙ぐんでくださってたんですね。こういう退院の仕方はなかったから、私はね、主を崇めました。でその中で一つ感じるのは何かというとね、祈りは聞かれる。で祈りを通してね、神様の大きな恵みを表されると、私はね、全勝すると思わなかったです。私が全勝したんではなくて、神様がやったんですね。追い詰められてもうダメだと思ったのは何度もありました。もうダメだと思っていくとダメじゃないんです、逆転が起こってるんですね。で祈りはね、強力な恵みの力があるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で今日の聖書の箇所はですね、聖書は何と言っていますか、それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります、書いてありますね。ここで信仰の時に対立が出てくるわけですね。何の対立かっていうとですね、信仰と行いの対立です。信仰の行いの対立って具体的に何を表すのかっていうと、まあ、2つのことを人々は対応を取っちゃうわけですね。行いを良くすることによって祝福を受け救われるっていう考え方、もう一つは信じることによって祝福し救われるという考え方ですね。で行いというのはですね、これは旧約聖書の時代のことですね。これは行いのことですね。それでイエス様以降はね、信仰となったのです。ですから、イエス様を信じる人たち、救われる方々はどういうことかっていうと、ご自分が罪人であることを認め、イエス様の十字架を信じ、悔い改めることを信じることによって救われるのですね。具体的に、つまり信仰によって救われるのです。だから皆さんはですね、永遠の命を与えられ、罪の裁きを受けず、主の素晴らしい祝福を受ける、そのポイントは何かっていうと、信じるっていうことです。でこの時にですね、そこが中心なんですね。ところがね、そこに入ってくるわけですよね。信じることは中心なんだけど、私が祝福を受けてないのは私の行動がキリストに似たものとなってないとかね、いろんな罪があるからとかね、また私は愛されてるんだけど罪があるから神様に受け入れられないとか、そういうような考え方が出てくるんですね。 そしてね、そのような考え方ではほぼ全員に出てくる可能性がある。で、その時に、行いによって救われるっていうところに、ね、流れていっちゃう人が多いのですよね。ダジャレ王様がね、クリスチャンになったんですね。ところがマタイの福音書を読んで、とてもこれらのことをすることはできない。まあ、行いをこのようにきれいにすることはできない。って彼は言ってですね、そしてキリスト教から離れたのです。でもね、行いによって私たちは自分を救うことはできませんし、行いをキリストに似たものにすることはできないのです。そしてそれが救いのポイントではなくて、救いのポイントは、ただ、イエス・キリストの十字架を信じるだけです。だから、私のようなものが救われていいんだろうかって、いいんです、信じてれば。行いはですね、キリストに似たものになる必要があります。しかし、行いで私たちは罪が許されるわけではないんですね。十字架によって罪が許される。永遠の命が与えられるわけではないのですね。だから私は行いを求めて、キリストに似たものになるように熱心に求める必要がありますが、同時にですね、イエス・キリストの十字架を信じるだけで救われる。信じるだけで祝福を受ける。思ったの。覚えておいてください。私はね、こういうふうに思ったことがあるんですね。祈りの答えの時に、キリストに似たものでなければ、行いがね、ちょっと、すごく良くなったものでなければ答えられないと。みんなそう言ってました。ところがね、私ね、祈りが答えられたんです。と思いましたね。おかしい。で、私はキリストに似たものになりたいと思ってるけれども、全くなってないと。ね、欠点なら山ほど出てくると。どうしてその私が祈りが答えられるんだ。私分からなかったんですね。でも今は分かります。私は信じているからです。信仰ですよね。で、私は罪人で、さらに、キリストに似たものには、少しずつなっていますよね。皆さんもなっているでしょうけども、神の前に足りないものですね。しかし、信じてるんです。じゃあ、信じてれば、どんなとんでもないものでもですね、祝福を受けるのかっていうとですね、そうなんです。どんなとんでもないものでも祝福を受けるのです。しかし、私たちは信じるとともにね、キリストに似たものになることを求めていかなければなりません。だから皆さんの中で一人もですね、その救いと恵みから落ちている者はいないのです。そしてポイントはですね、信じるということ。行うということではないのです。行うっていうことは熱心に求めるべきですけども、これは祝福の結果であり原因ではないのです。ですから皆さん原因と考えないように。聖書はそのことをね、はっきりと言ってるんです。そして、ね、そのことを中心に置くようにね、神様は言っておられます。それで、まあこれは信仰義人ですよね。これね、繰り返し言います。繰り返し言うのはなぜ繰り返し言うのかっていうとね、繰り返しね、行い中心に戻っちゃう人が多いからです。そうすると皆さんのね、信仰生活の神様の恵みから外れちゃいます。いいですか？十字架を信じて永遠の命を与えられたとしても、そこに行きますとね、恵みでない歩みの中に入っちゃうんですね。苦しみとかね、あるいは方向違いとか始まります。それでですね、世では、 2020年が始まったんですが、この時今年の歩みに関して世の歩みということを言ってますよ。まあ我々も11月からスタートなんですが、どういうイメージを持ってるのかということをね、ちょっとね、神様が語られたんですよね。それで、あなたはこの2020年を送るにあたって思いのうちに何の言葉があるかって語られたんですね。で、その時にですね、感じたのはね、不安があるわけですよね。どういうことが起こってくるかわからないと。ただね、不安があるんだけど、言葉があるんです。神を愛する者のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。それとともにですね、主が最善なことをなさってくださるという言葉があるんですね。で、それを通してね、一つ見えることがあるんですね。それはね、今年主の栄光が現れる。それで、メッセージなんですけど、皆さんはね、今年の歩みに関してどう思ってますか？これが問題なのです。なぜ問題なのかっていうとですね、信仰義人っていうのは信仰が中心で救われたっていうことを言ってるわけですね。だから信仰の重要性言ってるんですね。そしてね、皆さんが人生を送ったり、それから歩みをする上でですね、実は信仰がどう働いてるかっていうことですね。そこに神様の助けが来るか、神様の栄光が現れるか、現れないかの差となってくるんです。だから人によっては不安とか、マイナス的な心配とかなんかに満ちちゃってる人がいるでしょ。そうするとね、どうなるかっていうとね、主の助けとか栄光っていうのを見ないのですよ。私はね、いろいろ追い詰められたときに、全く追い詰められてはいなかったんですね。それなぜ追い詰められてはいなかったのかっていうとね、神が助けてくださることを知ってたからです。もう最後に神のところに行くわけですね。そうするとね、一つ希望を持ってるんですね。もう告白をちゃんとしました。今、非常に、圧迫されてね、暗い気持ちになってますが、2時間後には変わってます。で、今日のお会いには全く違った状況になってるでしょう。神がいるからです。で、神が技を成してくださるからです。その時にね、一つ見えることがあるわけですね。何かっていうとですね、神に希望を持つでしょ。ちょっと希望を受け取るわけですね。そうしますとね、その希望が現れてくるわけです。だから、注意をしないといけないのは、皆さんの今年1年においてですね、皆さんが希望を持ってなかったり、心配をしていたり、あるいはですね、暗い思いを持っていたりすると、どうなるかっていうとですね、主の特別な祝福と働きをですね、とどめるっていうことです。やっぱりね、クリスチャンでね、聖書にある祝福をより受ける人と受けない人ってあるんです。それは何かっていうと、神の希望をしっかりと握るか握れないかなの。その人が努力家とかね、能力があるとか能力がないとかね、優れた経験を持っているとか持ってないとか、そういう問題ではないのです。じゃあね、今年神様はね、何をしようとしてるのか、皆さんに。で、思い出してください。我々ほど愛されてるものはいないのです。神様にね。で、その時にね、一つ基本的なことがあります。それは何かというと、神様は 私たちに最善をなそうとしているんです。これは何を言っているかというと、神様はですね、私たちに最高の一年を与えようとしているんです。いいですか、皆さん考えてみてください。これは否定してないんでしょ。神様は私たちに最高を与えようとしている。だから私たちは神様の最高が現れるということを信じるのです。どういうふうに最高を与えようとしているのかって言いますとね、一つは整えてくれてね、神様のいろんな教えを教えてくださって、キリストに似たものに立て上げようとしてくださっています。これは確実です。で、何度も皆さんそういう目に遭ってきたでしょう。だから皆さんね、神様は私たちのうちにキリストに似たものになるように働いてくださっているのです。それとともにですね、神様の働きは素晴らしいなと思うのは、何を思うのかっていうとですね、私たちの喜ぶことを知っていて、それをなさってくださった。それをなそうとしている。これは神様の御心です。それとともに何をしようとしているのかっていうと、許されている問題とか困難において、神の栄光を表そうとしている。一つね、病院に入院しながら思ったこともあるんですね。それは何かっていうとね、これは解決が不可能だと思うことはいくらでも出てくるんですね。しかしね、ちゃんと主の前に出していったときにね、不可能が次々とひっくり返りました。不可能な事柄で本当に不可能になる人たちはね、不可能を握ってます。で、それを主のところに持っていかない。そしてね、ちゃんと信仰の対応を取らない。この不可能は神の前に意味のないことです。神はこの不可能を解決してくださいます。どうぞ、覚えておいてください。クリスチャンになってね、良かったなと思うのは、私が祝福されたからです。皆さんがクリスチャンになって素晴らしいのはね、神様が祝福してくださっている。そしてね、その祝福に向かって神様が動いてくださっているんです。で、全能の働きをなされる方がそれをなしてくださっている。それとともにですね、神様はね、私たちの飯の成就を考えてくださっています。具体的にね。で、そのように神様は働いてくださっている。ということはね、何を意味しているのかというとね、今年一年、皆さんはね、すでに祝福されているのです。しかしそれを不信仰によって乱しちゃダメです。皆さんの不信仰によってですね、それを断ち切っちゃダメなのです。私は、ますます祝福されるっていうのはですね、傲慢な言葉ではありません。もちろん何の根拠もなくて積極的に言ってるだけだったら意味はないです。しかし皆さん根拠があるんです。で、我々ほど愛されているものはいないのです。で、神様はですね、私たちに最高の恵みを与えようとしている。祝福を与えようとしているのです。そしてそれが今年における歩みなのです。その時に、私たちの思いの中に信仰がなくてはいけません。信仰がなかったらね、今話聞いたって、もう外出てて終わりですよ。一年後ね、大変な年だったなとかね、そうなるかもしれませんね。じゃあどうしたらいいのか。皆さん神の言葉があるのです。神を愛する者のために神は全てのことを働かせて益としてくださる。全てが益となっていく。答えられたと知るのです。あ、それと一個言うの忘れました。それとともにですね、聖書的に疑問に思ったことがいくつかあるんですね。祈りのことですよ。ちょっと突然元に戻ってますけどね。でね、素晴らしいですね。聞いたら 次々とね、明確に神様を教えてくださいました。昨日もね、ちょうど主をあがめたんですけど、何をあがめたのかっていうとね、すべてを益とするという神様の教えで、マーリンさんがこう言ってるんですね、本の中で。何かっていうと、いろんな問題、困難が起こるときに、これが益となるということをね、祈るわけですね、すべては益。だから祈ると。それでね、まあ、答えは言わないですけど、それで、問題とか困難があるとき、問題困難を感謝して、それが解決するように祈ってはいけないって書いてあったんですね。で、問題困難は感謝するのはわかるけど、解決のために祈ってはいけないっていうことを、に対して、ちょっと疑問があったんですね。具体的にね。で、今わかります。解決のために祈っていいんです。そしてね、じゃあ何が問題だったのかっていうと、解決のために祈るときに今のこのような状況にしたことを疑問に思ったり、そういう状況になっていることをですね、不信仰に思ったりしながら、祈っちゃいけないってことです。まあ、詳しく言いますね。ちょっと長く言わないと皆さん混乱してるようだから。で、皆さんね、思う以上に主は私たちを愛しておられ、で私たちに祝福を与えてくださっています。祈りが重要なことなんですね。そしてね、今年の歩みにおいて、皆さんね、素晴らしい恵みを見るでしょう。素晴らしい祝福を受けるでしょう。しかしその時に何が必要なのかっていうと、信仰っていうのは御言葉に立ち、御言葉を行うこと、信じることを行うことですから。私たちが信仰の言葉を持ち、信仰を持って今年を見、信仰を持って歩むならば、その大きなことが起こってきます。具体的に、やってくるっていうことで、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ですから、この実験をしてもいいですよね。まあ、いつも言ってることですけども、どういう実験かっていうと、今年は問題が多くて、いろいろ大変で、一体どうなるかわからないと。来年の大晦日が超えるかどうかわからないと。いろんな困難があって、いろんなことが心配であって、こういうこともああいうことも、こういうこともああいうことも起こってくるんだろうと。この思いで皆さんね、生きてください。それとともにですね、今年に特別な主の祝福がある。主は私を愛してくださっているから助けてください。御言葉で皆を呼ぶ者は失望することはないと書いてある。私は皆を呼び続けるから神様の特別な恵みを見ると。病は癒されたと書いてある。私は神様を呼び求めるからその中で見る。こういう問題があるけれども、この問題を神様は解決してくださる。なぜなら、そのように書いてある。で、こういうような状況に私はいるけれども、これは今だけの話で大きな解決が来る。なぜなら神様は私を愛してくださり、私に最善なことをなすと書いてある。で、私は今年の歩みにおいていろんな問題がここにあるけれども、しかし大きな勝利を見る。なぜならそれが聖書の中に書いてある。で、私は信じる。私は信じる。私は信じる。で、皆さんね、どっちかを選んでね。やってみると勝負は 明確ですよね。まあ、あんまり病気になっちゃまずいから、否定的なことを一週間言い続けてくださいっていうのはやめますけども、鬱になっちゃったら困るから、具体的にね。で、その時にですね、実は今年における歩みの人生におけるポイントをね、握ってるのはね、もちろん神様なんですが、皆さんなんです。信仰を通して主は働く。信仰という特別な恵みが与えられていることを覚えておいてください。そしてね、大きな祝福が来ます。なぜ祝福が来るのかって、我々は祝福されてるからです。間違いないでください。呪われてるんじゃないんです。問題が来て、皆さん押しつぶされるんじゃないんです。問題は解決するんです。どう解決するのか。神が立ってくださるからです。どうしてそうなのか。約束してくださっているだけではなくて、私たちが愛されているのです。そしてその愛の中に神様を導いてくださっているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を話してください。何かのことを不可能だと思ってしまって、そして神の恵みからちょっと落ちている方がいらっしゃいますが、はっきりその不信仰を悔い改めて、しっかりと不可能ではないという言葉に立ち、神の御心に立ち、対応をなしていくことによってですね、大きく変化が起こっている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を話してください。感謝をしてたんですが、なんか問題が起こってその感謝が飛んじゃってる方がいらっしゃいます。飛んだ結果、その問題の、このいろいろな、縄目に縛られちゃってる方がいらっしゃるんですが、ちゃんと丁寧に感謝をし、忍耐を持って感謝を成し続けていきなさい。その時縛っている綱が断ち切られるとともにですね、施策が解放されていきます。それは、神様の祝福の道へと大きく道を開きます。天の様、どうぞ豊かに導き、三年ご栄光と水を出してください。なんか自分なんかダメだと思ってる方がいらっしゃいます。たまものもなくてダメだと思ってる方は、ちゃんと悔い改める必要があります。ダメだと思ってることのゆえに神の栄光が現れません。その方は神様が良いところを通して栄光を表し、また弱さを通して栄光を表そうとしていることをよくわかっていません。ちゃんとそのことを悔い改めて主に従うときに、驚くべき主の恵みがその方を通して現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。どうぞ、あなたが今、この場にご臨在され、私たちの体、精神に触れてくださり、癒しをなしてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって見ず病の霊を、今すぐお一人お一人の体を精神から去れ。イエス・キリストの皆によって見ず病を、今すぐお一人お一人の体を精神から去れ。イエス・キリストの宮によってお一人お一人の可動性を示す。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮によってお一人お一人の可動性に癒しを宣言する。奥歯のところが痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。涙が出てちょっと止まんない方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。顎のところは悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の門最初に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。二条礼拝ではないので、修法はありません。これで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。